斉藤栄熱海市長本音トークの時間です。今回も市長よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日は令和3年熱海市成人式の運営スタッフを終えてという題で運営スタッフお二人お迎えしてお話を伺っていきます。代表の小松玲香さんと副代表の小安奈々穂さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずお二人もう慣れているとは思いますが自己紹介をお願いできますか。じゃあ小松さんから。
はい、成人式役員の代表を務めさせていただきました小松玲香です。よろしくお願いします。
出身学校とかは。
はい、熱海中学校出身です。
はい、今はどうされてますか。
今は、鶴見の方の大学で歯科衛生士の学校に通わせていただいてます。
はい、じゃあ小安さんお願いします。
はい、成人式応援スタッフの副代表を務めさせていただいていました小安奈々穂です。多賀小学校と多賀中学校出身です。
うん、今は
三島の、日本大学の食物栄養学科に入らせてい
ただいて。じゃあ熱海にはいらっしゃるのね今。
そうです。
はい、よろしくお願いします。2人をお迎えしての成人式の話題なんですが今年はちょっと特別だったので市長からまずお言葉をいただけますでしょうか。
はい、今年は新型コロナウイルスの、影響で、一堂に集まる式典これを中止とさせていただきました。本当に一生に一度の大切な式典が、こういう形に繰り返るというかですね、別の形になったことに対して本当に私も残念なんですけれども、おそらく100年に一度のこういった、本当に特殊な時期だと思います。今日これから話があると思いますが、そういう中でも皆さんの、成人式の運営スタッフの皆さんのおかげでこういった新聞の中で新聞でも拝見しておりますけれども、素晴らしい代替事業も、皆さんのおかげでできたと思っています。今日は皆さんのいろんな生の声も聞きたいと思っていますのでよろしくお願いいたします。遅くなりましたが成人本当におめでとうございます。
ありがとうございます。
市長に自分の気持ちを伝えるいい機会でもありますので、はい、何かありましたら、ね、市長にお願い事もあれば、はい、お話ししてください。でまずは今回成人式がそういう形になってしまったわけなんですけれども、もともと運営スタッフになろうって思ったのはどなたからの勧めとか自分でやりたいと思ったのか、その辺はどうですか小松さん。
はい、普段だったらだいたいもともと生徒会役員を中学校の頃にやってた子が、役員をやる流れだったんですけど、その生徒会役員の子から麗華やらないって声かけてもらって、そっからそしたらじゃあやるなら私の仲いい友達みんな誘って、もういいかなみたいな感じにの話になってから、代表も務めさせていただくことになり、みんなで遊び程度に話し合ったりしてました。
スタッフになるだけじゃなくて代表っていうのはすごい重いですよね。
はい、結構最初は代表かと思ったんですけど、でも代表だからこそ自分のやりたいこととか思いとかをみんなに伝えることもできたし、話もうまく進めることができたので良かったなって思ってます。
小安さんはどうしてこのスタッフになられたんですか。
はい、私たちの生徒会役員の子たちが結局地元に今いなくて、みんな学級代表とかをやってた人たちが県外に出てしまっているので、月に1回その成人式運営スタッフの集まりがあるので、それに 毎月県外から来るってなると、うん、ちょっと大変だなっていうところもあって、うん、先生、中学校卒業した時の3年生の時の先生と話して、うん、で私にやらないかって言っていただいて、うん、でそこから私も小松さんと同じ でそれであの友達に声をかけてやったっていう感じです。
もともと小松さんと小安さんは友達ではない？
一応中学校時代から、うん、あの同じ部活だったので、うん、あのライバル校で、
うん、顔と名前
顔と名前も結構違う中学校でも仲いい方で仲良くさせていただいてました、うん、
部活は何だったんですか？
バスケ部です。
じゃあその時の印象と今回の成人式の運営スタッフでの印象って何か変わりました？
特に変わらなかったです、うん、なんか部長小松さんが部長だったし、うん、だからもうなんかこう私の中では超っていうかこう、うん、上の立場というかまとめてるイメージがあったから代表になっててもなんか全然違和感がないっていうか、うんうんうん、
じゃあ運営スタッフの長としてももう自然に。
そうです。
でそのスタッフなんですけれどもどのくらいの人数でどういう役割があってどういうふうにまとめてたんですか？
はい、全体で、10人いまして、
はい、
それから、実際成人式が行われるときに司会係であったり、それから、まあ、本当その成人式に関してその当日も一人一人役割があった感じですね、うんうん、話し合いをするときは大体はもう私が話してそれをみんなでこう悩んでアイデアを出し合ったりする感じでした、
うん、で小安さん副代表ですけれども代表をサポートするようなお仕事ですか？
そう、いや私が喋ることはもうほとんどなくもう原稿があるので、うんうん、それを代表の中読んでくれて、うん、で私はもう本当に意見を出すもう本当に副代表っていうか、うん、こう周りの他の9人の子と同じような感じで意見を出すほどやってました。
じゃあスタッフの他の人たちは結構意見を出してくれたりアイデアを出してくれたり、
はい、はい、もうやっぱその意見を出し合う中でもこうなかなか意見が出ない話題とかもあったんですよ、うん、だけどそれでもやっぱ一人一人考えて意見を出し合おうってなってあの付箋にもうやりたいことを書いてみんなでこう壁に貼ってどれがいいかとかそういうこともしてきました。
で毎月そういう話し合いを何回かやってきたのに、はい、残念ながら
なんですね。そうなんですもう本当1ヶ月前にその成人式当日の1ヶ月前に中止になるということだったので、
はい、
あへ今までのあれがってなってちょっとショックですね。
市長これは本当に先ほどもお話ありましたけれどももう中止せざるを得ないという市のからお願いする感じになりましたか？
まあ、事前にその、まあ、年末に向けて徐々にこう感染が増えて、うん、増えていく中で、まあ、一定程度を超えるともう中止をせざるを得ないということは、まあ、教育委員会の方からも伝えていたんですけども、まあ、いざそれが現実のものになると、ちょっとショックだったという率直におっしゃられましたけどそうだと思います。で最終的にというか行政の中では最後の最後は自分が決裁に反抗されて、でその時にやっぱり市役所の中でも議論だったのはやっぱり最後は新成人の皆さんが健康と安全を最優先させるべきだということがやっぱりありました。せっかくこの楽しくあるべき成人式がいろんな形で別の形でやれることがあるんですけども、例えば規模を縮小するとかですね、いろいろありますが、とはいってもやっぱり集まってしまうと夜例えば謝恩会につながってしまったり、やはりこう一堂に集まるようなことは控えなければならないだろうということで、まあ、最終的には 協力しようと、あの私の方で判断させていただいておりますが、新成人の皆さんの健康と安全を最優先させたということで、ご理解いただきたいと思います。
こればっかりはね、延期ってわけいかないですもんね。
延期はどこまで延期していいかは全く読めないので、
はい、
それが例えばですね、半年後で必ずできるとか、はい、いうことを分かっていればいいんですけど、もう今第3波というふうに言われてますけど、これが一体どこまで続くのか、全く予想がつかないので、やむなく、まあ、こういうことです。
がっかりだったと思いますけれども、はい、その中止が決まった時ってどう思いました？
やっぱさっきも言ったように、これまで、まあ、コロナのこの状況下で、まあ、集まって、でコロナ対策をしながら実施しようっていう話の流れになっていたので、まあ本当半分、まあ、成人式開催できるだろうとも思ってたし、まあ、でも半分、いやもしかしたらできなくなっちゃうかもしれないって思いながら、みんなでこう毎月会ってたので、まあ、覚悟はしていたんですけど、いざ成人式中止って なると、まあもう、まあこう、憧れてたので、ね、小学校から。こうやっぱ怖い先生とかに叱られながらも、その大人になったみんなの姿を見るのが楽しみとか、そういうのをすっごいも覚えてて、そういうのはずっとこう憧れ続けながらも、こうみんなで集まって話を進めてきたので、学校の先生にも、これまで疎遠だった友達にも会いたかったんですけど、そういう会うタイミングがなくなるっていうのは結構本当に悲しかったです。
なんとなく去年からの流れでちょっと大丈夫かなっていう気持ちも半分ぐらいあったのかもしれませんけれども、やっぱりね、どっかでできるんじゃないかって思いたいですよね。
はい、
ですよね。小安さんはどうでした？中止と聞いた時、いろんな思いがあったと思いますが、
最初は本当に なんでできないんだろうって思って、ちょっとこう悔しいっていうか、すごい、ね、本当に一生の思い出だから、やっぱりそれがなくなっちゃうのは嫌だなっていう、最初はそういう気持ちだったんですけど、なんかもうだんだんこんなこと多分これから先ないと思うんですよ。なんか成人式がなくなっちゃうとかってあんまりないと思うから、なんか逆に私たちの代はこうコロナでなくなっちゃったなっていう、逆にそれも思い出かなと思うので、中止に最初は悔しかったけど、でももうあとはなんか思い出だなって思いました。
少し収まった時に何か違う形で集まったりとかね、何かできたらいいですよね。はい、周りはどうですか？ご家族とかお友達とか、何か中止になったことに関しては。
やっぱりその隣の湯河原とか、まあ、都内でも成人式を開催しているところがあって、で その開催するにあたって抗原検査をこうみんなにやってもらったりとか、そういうのも聞くと、やっぱりなんで熱海できなかったのっていう声もすごい聞いて、そうだよなとも思ってたんですけど、まあ、家族も友達も結構悔しがってます。
こういう生の声を聞くと、ちょっとやっぱり市長もそうですけど、私も聞いててちょっとかわいそうだなって思っちゃいます。
そうですね。苦しいですね。
ねえ、そうですね。
誰が悪いわけではないです
。そうなんですよね。例えば女性の場合は振袖を着てとかね、綺麗にして写真を撮って、まあ、写真は前もって撮ったりができると思いますけれど、その格好を誰かに見せたいとか、ね、お友達とその振袖で写真を撮ろうとか、いろいろ考えてたこともあると思うんですけどね。そういうのがやっぱりできない寂しさみたいのは、
まあ、一応この中止になるっていうことを決断が早かったおかげで、この 大会授業としてフォトスポットを作っていただいたり、それがあったからこそ、まあそれの友達とは全然会えなくなっちゃったんですけど、でも仲いい友達とすごいこう回って楽しむことができたので、そこは良かったです。
この大会授業っていうのは、運営スタッフの中で考えたことなんですか？
はい、もう中止になりましたってなったその月の日に、もうみんなで集まって何をするべきかを考えて、考えついた結果がこうフォトスポットを作って、少しでもこの振袖を準備していた女の子たち、そして男性男の人たちも含めて、楽しい日に思い出が残るような日にしたいなと思って決まりました。
フォトスポットなんていうのはやっぱりこの時代ですよね。設置したいという新成人の気持ちっていうのは
2000年生まれ、
はい、
ミレニアム世代
って皆さんが発想だと思いますね。そうですね。今伺っていいのかも分かりませんけれども、じゃあ本来成人式できるとしたら、やろうと思ってたことっていくつか何か教えていただけますか？式典とかで、なんかほら実際今回できなかったけど、
実際できなかったけど、その成人式の運営として、楽しかった思い出とか、そういうのをこうみんなの前で友達に、聞いて、それを、答えるみたいな、そういうちょっと堅苦しい成人式ってよりかは、みんなで、あ、こんなことがあったねみたいな思い出せるような会にしたくて、そういう時間を設けたりしてましたね。あとはこう役員の一部の人で、その成人としての決意みたいな、そういうのもちょっと考えて、文章とかこれでいいかなみたいな、友達同士で考えてきたので、それをみんなの前で決意を言うタイミングとかもありました。
事前準備は、ね、着々と進んでいながらなんですね。小安さんはなんかご自身でこうしたいな、当日、実際はできなかったけど、なんかやりたかったこととかやれなかったことってありますか？
式での話ではないんですけど、はい、式が終わった後に、こう学年、例えば多賀中学校だったら多賀中学校のクラスだけじゃなくって、全学年、その20歳になっている学年の子たちで同窓会みたいな感じで、こう一つの場所でビュッフェとかをこう少しずつ取りながらみんなで話して、お酒飲める人はもう二十歳なので、お酒飲みながら、そういうなんか久しぶりだねとかそういう話をして、あとはその中学校時代の担任の先生だった人とかも呼んで、そういう集まりが本当だったらできたんですけど、それがコロナの影響でやっぱり大人数での会食が一番コロナがこう散らばってしまう原因になってしまうので、今年はダメっていう形だったので、やっぱりそこはどうしてもやりたかったなっていう思いはあります。
一番やりたいところとやっちゃダメなところが一致しちゃってるのよね。
本当に
ね、そうですよね。でもこれも機会を改めてまたぜひ計画して、あの時やれなかったねって後で思い出話ができる頃にちょっとぜひやってほしいですね。
きっと涙は音もなく流れるけれど、セキララに大濡らし心まで溶かし始める。壊れるくらい抱きしめて欲しかったけど、思い出に笑われて足跡も傷跡隠す。遠い昔の夢は怖い 甘いくらいに赤く可哀想な太陽と光るつぼみ隠して欲張りなだけ臆病なだけ鍵をかけたいつもあなたの森は遠いもう戻れない情熱を両手に抱いて枯らない思い集めてさよならの口づけしましょうそんな誰より抱きしめてあげたいけれど切なさにさらわれて冗談がやけに虚しい愛しても愛しきれないように疲れすぎたけど今日もまた答えのないのを抱いてああ眩しい朝日を待ってるきっと涙は音もなく流れるけれど赤裸々に頬を濡らし心まで溶かし始めるしまって欲しかったけど思い出に笑われて足跡も傷跡隠すもう戻れない情熱を両手に抱いて枯らない思い集めてさよならの口づけしましょうそれ誰より抱きしめてあげたいけれど切なさに笑われて冗談がやけに虚しい
ない事業については倉さんいかがですか。そうやってみんなで大概代わりのことをこうしようしようってやっていて実際、はい、そのフォトスポットで活用できましたか。
あ、フォトスポットは、うん、私たちの方は熱海じゃなくて長浜でタグの方でやったので、うん、フォトスポットというよりかは本当にもう海バックでなんか友達と振り袖とか、うん、男性だったら袴とかを着て、うん、スーツとかを着てで写真を撮ったのでもうそれだけでも結構もう自然が豊かだから、うん、もう海をバックにするだけでも結構映えてたなと思うのでそういうのができてよかったです。
そっか、それぞれ地域 で集まるっていう感じだったんですね、はい、
そう、
うん、じゃあ小松さんはどういうふうにされましたか。
私は親水公園の方に行って、うんまあ、結局サンビーチに寄って海をばっかり、うん、みんなで写真撮ったりしたんですけど、うん、その後高校の方にも伺って、うん、で仲いい高校時代の友達にもあって一緒に写真撮れたりして、うんまあ、本来成人式があったらできなかったことがこう、まあ、仲いい友達に会えたり写真も撮れたりしたので、うんまあ、これはこれで良かったかなって今は思ってます。
ということで前向きにこれはこれで良かったという、ねはい、お話ですけれども
当日すごく天気が良かったんですよね、
はい、
もう自分もちょうど市内車であちこち海で回ってたんですけども、はい、長浜海浜公園のところでもちょっと遠目ですけども、うんフレーズのあるところで、政治の皆さんがいたのもうとにかく 空も海も真っ青で、非常に素晴らしい日だったですね。記憶に残ってます。
熱海はね、もう本当にそのバックだけでもいい写真になりますよね。
本当に絵になります
よ ね。お天気が良ければ、ね、
素晴らしいです
。まあ、ちょっと違う形にはなりましたけれども、まあ、なんとか成人式の日を迎えることができたということですね。そうすると、はい、であとあの記念プレート、ね、あの熱海 の、 あの候補にもちょっと出てましたけれども、これっていうのはどういうふうに贈呈っていうんですか、されたんですか。
贈呈、
はい、
まあ、一応その役員で振り袖を着て集まれる人は、はい、このサンビーチに集まるということで、うん、集まりましたね、
うん、
でまあそのまま贈呈して、
はい、
していただき、
うん、
記者の方たちに囲まれてこう、
うん、この一文字変、変化の変ですけれども、このあたりやっぱり皆さんで、
まあ、この変という文字は、うん、あの今年成人を迎える熱海市みんな の、うん、あの家の方に、今年の一文字何がいいかをこうアンケート取って取らせてもらって、で一番多かったのが変だったので、うんうん、変わるという字に、
はい、
意味も含めてこの字になりました。
やっぱり変化の変ですね。今年は今日、まあ、去年から今年にかけてっていうことでしょうかね。
チェンジっていうんですかね、
はい、ああ、
チェンジ、
そっか、うん、そっちの変ですね、はい、チェンジの意味の、うん、はい、小松さんとかはどういうふうに。
私はやっぱこの一文字を見て、うん、こう今まで普通にできていたことが今は本当にできないこの状況で、やっぱ自分たちの考えも変えていかなきゃいけないし、こう楽しむためには、まあ、今までやろうとしたこともできないけど、その代わりにできることはたくさんあって、
うん、
気持ちも やることも変えて、まあ、前向きに考えていける文字になりました。
はい。小安さんいかがですか、一文字。
この変わるっていう字
ですか。はい。もしくはご自身は違うことを考えてました。
私は多分笑うっていう字を書いたと思うんですけど、ちょっと曖昧なんですけど、うん、なんかそれはこう、やっぱコロナ禍でこんな状態なので、うん、なんかどんどん会いたい、普通に会えてた人にもやっぱり会えなくなったりしてしまうと思うので、うん、そういう時もやっぱりこういろいろ手段、小松さんが言ってたようにいろんな手段とかもあると思うので、なんかこうビデオツアーとかでもいいし、会えなくてもそういう感じで、で笑う、ずっとこう笑顔を絶えないように、そんな状況でも笑っていたいなと思って笑うにしました。
今やっぱり成人になる市内で人口っていうのは徐々に減ってるんですか、どうなんですか今動き的には。
動き的にはそういう意味では残念ですけど一貫して減っていますよね。あの出生数が減っていますので、
はい、
皆さんの年齢だと、300人ぐらいです。275人の方が、まあ、簡単に言えば20年前275人ぐらいが赤ちゃん、ざっくりですけど、
うん、
皆さんその方々がもちろん入院されている方でありますけども、うん、ちょうど20年経ったということですね。出生数はずっと減ってます。
その後も減ってるっていうことです
ね。その後も、まあ、そうですね、減っておりますので、でこれからの新成人が増えてはいかないと思います。
しかも成人になれば市を離れてお仕事される方も出てくる、ね、
そうですね、今回も市外から参加していただいた方もたくさんいますし、
ね、うん、やっぱり住んでるところより昔の懐かしい そういう場所で成人式出たいという方が多いのかなっていう気がしますけれども、普段会えない方もだから戻って、
はい、大体みんな戻って戻る予定でした。
そうなんですね。そんな故郷である熱海なんですけれども、倉さん、どんな思い出というか、まあ、今も住んでらっしゃるからもう続いてると思いますが、どんなところが好きとか、どんな場所が好きとかありますか？
本当になんかさっき写真のところでも言ったんですけど、もう自然が豊かだし、うん、もう海もあるし、うん、山もあるし、で私の家の周りとかはこう横が竹やぶだったり、竹が結構生えてる場所だったりするので、うん、なんかそういうところって都会とかにもあるかもしれないけど、うん、やっぱ熱海市ならではのなんか空気が澄んでる感じっていうか、うん、やっぱりこう例えば東京とかにコロナが流行る前ですけど、うん、その遊びに行って帰ってくるとなんかやっぱ空気きれいだなって思ったりもするので、うん、そういうところはなんか熱海市、うん、自分が住んでる町のいいところかなって思います。
学校の仲間もまた住んでる場所が違うわけじゃないですか、今
大学に、
うん、
はい、
そういう人たちともこう話してて、熱海はいいよみたいな、どこがいいよみたいな話とかするんですか？
は、私の大学の友達が山形とかに住んでる子とかもいて、うん、でそういう子が私の家に遊びに来たんですけど、うん、なんか私の駅から家まで40分ぐらい歩くんですよ、うん、なのでなんかその中でもなんかいいなこういう場所って友達が言ってくれたり、うん、すごいのどかだし、やっぱりその景色とかもいいねってすごい褒めてくれるので、うん、友達にその家に呼んだ時に結構褒めてもらったりはしました。
うーん、そうか、山形もいいところだと思うんですけどね。小松さんはどうですか、熱海の好きなところとか自慢できるところありますか？
熱海の好きなところ、自慢できるところは、うん、やっぱもう結構昔から私はもう熱海って本当にいい街だなと思ってて、こう学校が横浜なんですけど、熱海に熱海駅降りた時にもうこの帰ってきた感みたいな感じとか、こう歩いてるだけですごいもう見飽きないっていうか、すごいやっぱ綺麗だなって思いながらこう歩いてって、でまたサンビーチとかも本当よく友達と集まって遊んだりするんですけど、もう楽しいですね。もう熱海によく友達は観光に来てくれたりするんですけど、もうすごいいろんなところをもう私がツアーとして紹介したいぐらい。
ね、お二人の年齢だったら例えば東京に行ってこんなところに行って遊んで楽しいとかっていう答えじゃないんですね。地元愛がすごいですね。
地元愛が、
うん、それは熱海のやっぱりなんだろう、良さなんでしょうね、きっとね、うん、市長から新成人の2人に何か質問してみたいこととかありますか？
そうですね、やっぱり自分はこれからどんな夢があるかっていうのを聞きたいですね。
うん、どちらから、
どんな風になるか
将来。
そうですね、
将来、うん、はい、私は歯科衛生士の学校に勤めてるので、うん、学びに行ってるので、あと1年後がこう学校卒業して就職するタイミングなので、うん、歯科衛生士になってこう稼ぎつつも、やっぱ自分のやりたいこととか、ただただこう稼いで生活するだけじゃなくて、やりたいこととかこう生きてて楽しいなって思えるような人になりたいです。
倉さんはどうですか、将来の夢？
はい、私は、今年の4月からもう今年の3月に学校卒業する短大なので卒業するので、もう4月から就職をするのでもう社会人になるんですけれども、なんかその中でその食物栄養学科に通ってて栄養士の免許を卒業したら取って、で卒業後は栄養士として働きたいなと思っているので、そういった中でやっぱり
こう、栄養不足で体が痩せていってしまったりする人もいるし、例えば親からの虐待とかで食が細くなってしまって食べれない人とかもいるので、うん、そういったところで私が栄養士としてこう話を聞いてあげて、ただこう食事を作ってあげるとかだけじゃなくて、やっぱ話を聞いて、そのどういう状態に置かれているのかとかも理解した上で、それに合った食を提供できるような栄養士になりたいと思います。
2人とも手に食を持って頑張るということで、倉田さんは市、お仕事場は市から離れるんですか、熱海市から。
今はまだ就活中なんですけど、うん、希望としてはちょっと出ていこうかなと思っているので、うん、ちょやっぱりずっといつまでも実家にいて、うん、こう親に迷惑をかけるのもなんか自分の中で自立できてないなっていう思いがあるので、出て自分の力でやっていきたいなって思っています。
どうしても固い話ばかりになりましたけれども、普段はおしゃべりするときはそういう話ばかりするわけじゃないですよね、皆さん。
全然。
全然。今、そういった仕事のこととかね。
今、一番興味のあることってどうなんですか？
今、一番興味のあること。
人生とかそういう。
そうそう、難しいことじゃなくて。
一番興味があることですかね。なんかもう、すごい結構、いろんなことに対してなんか自分の中ですごい好奇心があって、例えばこうもう今の世代な感じはするんですけど、こうインスタグラムを見ててこの人かっこいいとかおしゃれとか思うような部分があって、私もそういうおしゃれな人になりたいと思ったり、こうファッションを磨いたりもしたいし、こう音楽が好きなので、うん、こう最近ちょっとなんか趣味でなんか DJ 始めてるんですけど、こういろんな音楽を知りつつこうつなげたらすごいもう楽しいとか、あとはそうですね、あのダイエットとかいろいろ いろんなものに一旦手つけてから、こう自分が何をしてて一番楽しいかとか、今のうちからこう探り探りで冒険してます。
ちなみに音楽のラジオなんですけど今回、はい、どんなの聞くんですか？
まあ、もう結構全般的に聞くんですけど、一番好きなのはやっぱヒップホップになる。ヒップホップになります。
踊ったりも？
踊ったりは全然
しないの。
あ、でもなんか気持ち的にはすごい踊りたくなるので、うん、全然下手くそなんですけどみんなでゲーみたいな感じで踊ったりはします。
倉田さんはなんか興味あることは？
私はもう多分興味あること何って聞かれたら、うん、もう結構小学生のぐらいの頃からずっと服って言ってて、でちょっと前までアパレルでバイトしてたんですけど、もう親に最近はなんか本当依存だよって言われるぐらい、もう携帯見たらネットで服とか見ちゃうんですよ。もうずっと服をもう収納ボックスとかに入らないのに親に隠れて買ってきたりとかして、でもバレないようにこうクローゼットにもう前からあったかのようにスッと入れて、もう知らんぷりしてとかやってるんですけど、まあ一緒に住んでるんで一人暮らしじゃないんで、洗濯するときに絶対バレるんですけどそれぐらい服です。本当に興味あるな服。
じゃあたくさんあるんですね。
服は、入りきらない服って買ってくるぐらいなんで。そうです。
買ったら着ないのをどうにかするとかじゃなくて、増えてくる？
もう増え、そういうのができないんで、うん、もう買ったらそのままもう全部、うん、他の元々あった服とか捨てないで、もう多分蓄積されていくだけだから、もうどんどん入らないし、だから部屋とかにクローゼットからも出て、部屋に普通になんか置物みたいに置いたりとか
してます。一人さんの服は単に 趣味なんですか、それをなんか仕事で極めてるものとか、そういうのは
まあ思ってたんですけど、うん、昔はずっともう洋服関係っていうかそういうお仕事に就きたいなって思ってたんですけど、なんかスタッフっていうか普通にこう洋服屋さんでアパレルで店員として働いたりとかしたいなって思ってたんですけど、やっぱり資格を取らないとなって思って、だんだん大人になるにつれてそういう気持ちになったので、なので今はとりあえず資格はちゃんと取って、でその仕事を一生懸命やりたいなって思ってます。
私はお聞きしてもらったのはしっかりしてるなと思いました、うん、お二人とも
ですね、
まあ、会長副会長やられてるから、うん、代表副代表ですね、うん、なんですけども、我々の世代は多分なんとなく学校行ったんですよ、うん、はい、なんとなく大学行ったり、
はい、わかります
専門学校行ったり、うん、なんとなく短大生だったりとかなんですけど、やっぱこういう方向で手に職をつけたいとか、まあ、しっかり、まあ、それだけ厳しい時代なんでしょうね、うん、そういう意味では私この僕は57なんですけども、我々の世代とは、また違う、自分の力でちゃんと生きていかなきゃなっていうのをすごく感じましたね、うん、あとやっぱりお二人とも女性じゃないですか。僕らの世代の時に例えばこういうのって代表副代表の女性って多分なかったと思います、うん、それも時代なのかなっていう感じがしました、うん、ね、やるかなと思いました
、ね、男性スタッフもでもいたわけですよね、
はい、
うん、だけど代表は小松さんが、副代表は小松さんがっていう、そういうやっぱり時代、
そういう世代なんですね、
世代なんですね。だんだんと時間も限られてきましたけれども、こういういい機会ですから、熱海市に対して市長もいらっしゃいますので、何か熱海市に対しての希望とか願いみたいのってありますか。こうなってほしいとか、
熱海市に対して、
うん、はい、どうぞ。どうぞ。
絶対無理なことだっていうのは分かってるんですけど、絶対無理なことだっていうのは分かってるんです
けど、2回も
言う。私さっき言わせていただいたんですけど、私の家からその駅まで40分あるんですよ、うん、で、その私の熱海市だけど多賀の方の地区になるんですけど、駅がこう多賀があったとしたら端と端に駅があるんですよ、2つ駅があって、でその真ん中に駅がないんですよ、こう街でこうやって見た時に端と端なんで、だからもう真ん中ら辺に住んでる人はもう駅まで結構な距離があるから、なんかできたら真ん中、
これ伊豆多賀の駅と網代ということですね、
なんですけど、うん、もう結構離れてるんですよ、だからもう真ん中ぐらいにこう駅があったらすごい楽だなって思って、無理なのは分かってるんですけど、
いや、もうないと
本当ですか。
これから例えばですけども、はい、人口が非常に増えてきて、もう乗り降りする人が仮に非常に増えてくれば、うん、JR が考えることが可能性はゼロではありません、うん、それは車乗ればいいでしょうって多くの人は思うかもしれませんけれども、うん、まあ、そのためには高輪のエリア、まあ、南熱海ですよね、南熱海のエリアがさらに発展して人口が増えて、いろんな経済活動が始まって、うん、となった時にあそこは、ここは JR ですよね、鉄道会社さんが、あれは市じゃないんですよ、でもなんですが、そこに必要だと思えばできない可能性はゼロではないですね。でもただ市長が言ったからできるわけでは
ない、はい、ということです。はい、
わかります。
小松さんはどうですか、何かありますか。
私ですか、熱海市、そうなんです、なんか必要だと思うこと、まあ、これはなんかただただ自分がこれをやって楽しかったっていうことになるんですけど、こう小学校の頃にこう
違う小学校同士集まってみんなで交流する時期とかタイミングがあって、なんかやっぱ伊豆山とか桃山の子たちってすごい人数が少ないじゃないですか。だから逆にそういう機会があったら、もっと中学校になった時に、あ、この前何々したの子じゃんみたいになって多分楽しいと思うので、これはなんか別に熱海市に対して必要だと思うこととはまたちょっと話がずれちゃう気もするんですけど、そういう機会がもっと子どもたちの中で増えたらすごいなんか楽しい思い出になるんじゃないかなって思います。
いかがで
しょうか。今日は2人の話を聞いて、うん、地元愛をすごく強く持っていただける、うんうんうん、市長として本当に嬉しいことですね。自然が綺麗だだけでなく、例えばサンビーチで遊ぶとかですね、さっき鉄道の話がありましたけど、そういった、機能ですね、あるいは民間事業者が作ったものに、すごくいい環境にいると、そういう地元愛を持ってもらっている、本当に自分としては嬉しいことですが、それを僕は一生持ってもらいたいなと思ってますね。皆さんがこのままこの町に住む、あるいは住まないであっても、これから皆さんが例えば家庭を持ったり、仕事で別のところに行ったとしても、いろんな形で、市と関わり合いを持ちながら一生過ごしてもらえればなと思っています。私もそういう何でしょうね、機会を、どういう形で作るかっていうのはいろんなやり方があるんですけども、せっかくこの熱海で、生まれ育ったお二人がいろんな形でこう熱海にこう、関係というかを持ちながら、人生を楽しく過ごしてもらえたらいいなというのを話しているんです。そんなふうに思いました。
今日の斎藤栄熱海市長本音トークは、令和3年熱海市の成人式の運営スタッフ代表の小松玲香さんと副代表の小安七穂さんをお迎えしてお話を伺いました。お二方、そして市長、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
泣いていいんだよ、そんな一言に僕は救われたんだよ。本当にありがとう。情けないけれど、だらしないけれど、君を思うことだけで明日が輝く。ありのままの二人でいいよ、日だまり見つけて遊ぼうよ。ベランダで水をやる君の足元に小さな虹、ねえ、一生そばにいるから、一生そばにいて、一生離れないように、一生懸命にきつく固く繋いだ手を離さないから。ママの優しさとパパの泣き虫はまるで僕らのようでさ、未来が愛おしい。大きな夢じゃなくていいよ、自分らしくいれたらいいよ。一人ぼっち迷った時はあの頃思い出して、ああ、寂しい夜を半分僕に預けてほしい。嬉しい日々は十分に笑い合っていたい。どんな言葉でも や友達のこと、こんな僕のこと、いつも大事に笑うから泣けてくるんだよ。何にもなかった空にポツンと輝いていた、ありがとうに変わる言葉、ずっと探していたんだ。一生そばにいるから、一生そばにいて、一生離れないように、一生懸命にきつく結んだ目がほどけないように、固く繋いだ手を離さないから、離さないから。
果てしなくあなたを